FM Fuji. Good day. Good day. 甲府甲府いろいろ。山川真希がお送りしています FM Fuji Good Day 水曜日。ここからは甲府いろいろです。今年は武田信虎公が土ヶ崎に館を構えた永正16年の開府から500年。そして2021年には武田信玄公の生誕から500年という歴史的な節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックですよ。さて毎月最終週はスタジオを飛び出して取材に出かけているんですが、今月は山梨県立科学館の展望テラスにお邪魔しています。こちらは甲府名山の一つ愛宕山にありまして、連日多くの方が訪れてるんですよね。さあ今日はそんな自然の中でお話をお伺いするのはこの方々です。小学生登山家の伴野れいちゃんと、れいちゃんのお母様です伴野直美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
可愛い女の子なんですが、初めに聞いていいかな、れいちゃんをいくつですか？
7歳です。
7歳っていうと小学校
2年生です。
小学校2年生なのに登山家ってどういうことなのかなと思うんですけど、山登りを始めたきっかけって何ですか？
山登りを好きなお母さんがナチュラルグレースというレストラン山頂パスタ会イベントに参加していて一緒に登りました。
ということはお母さんがきっかけということなんですが、お母さんの直美さんにもお伺いしたいんですけども、
はい、
でお母さんそれ今あのれいちゃんパスタ会って言ってませんでした？
あ、はい、そうなんです、
うん、あのパスタを食べる会ですよね。
はい、あのナチュラルグレースさんというレストランのオーナーが山頂や山頂付近でパスタを作ってみんなで食べようという会です。
でそれにお二人で参加されたわけですね？
はい、そうなんです。
それが、はい、れいちゃんはいくつの時ですか？
4歳くらいだったと思います。
ということは4歳から登り始めたということなんですね。れいちゃんは
本当に初めて山を歩いたというか靴を履いて歩いたのが山の中。
え、そうなんですか。はい、もともとれいちゃんが誕生する前からお母さんは登山の経験があったんですか？
トレイルランニングというスポーツを少ししていましたが、はい、登山の経験は全くなかったです。
ということはれいちゃんと一緒にやり始めたと言っても、
はい、まだ初心者です。
初心者じゃない、たくさんの山登られてると聞いてます。れいちゃんに質問しようかな。初めて山登ったのは覚えてますか？
覚えてる。
大変じゃなかった？
大変じゃなかったです。
今手元の資料によりますと、れいちゃんは6歳の時に山梨百名山を制覇したということですけど、
はい、
山登りのどんなところが好きですか？
とっても綺麗な景色が見られるところです。
でも歩いてるのしんどくないですか？登ってるの
しんどくない。
そうなんだ。いつもいろんなもの景色を見て登ってるんですね。
はい。
お母さんとなんか話をしながら登ったりしてるんですか？
はい。
どんな話してるんですか？
今日降りたら温泉どこ行こうか。
めっちゃ大人の会話をしてますね。面白い。この夏なんと5日間かけて八ヶ岳を縦走したと聞いていますが、
はい、
山の中で寝泊まりしたんですか？
小屋、
うん、
はい。
どんな感じだったのか教えてください。
でもたくさん歩いたからご飯が美味しくて、山小屋の人もとても優しくて楽しかったです。
そうなんですね。娘さんのれいちゃんはそうに言ってますけど、お母さんにお伺いしましょう。どうでしたこの八ヶ岳縦走5日間？
そうですね、あの計画からちょっと、まあ、大変だったんですが、いろいろそういう登山の先輩方にアドバイスをいただいて計画を立て、まあいろんな山小屋を予約したり持ち物を準備したりも大変ですし、5日間歩いて私はもう疲れ切りました。
ですよね。でもこのれいちゃんのパワーって何なんでしょうね。お母さんから見てどういうふうに感じられてますか？
あの山がやっぱり好きだからだと思うんですけれども、うん、特に何がすごいって子じゃないんですけれども、ただずっと歩き続けることができるっていうのはどうしてなのか私もわからないくらい歩き続けます。
例えば歩き続けるって何時間ぐらい平気ですか、休憩取らなくて。
休憩、まあ、立ったまま水を飲んだりすることは30分か1時間には1、2回あるんですけれども、うん、まあ、今まで山梨百名山の時はやっぱり1日12、3時間歩くことは何回かあり、うん、今回の縦走では、5日間で歩いた行動時間は、44時間ですから。
40時間を超えるんですか。
44時間距離が 43.5 キロでしたね、あの測ってみたら。
れいちゃん足痛くなったりしないんですか。
ならなかったです。
すごいスタミナだと思います。今日はですね、甲府名山の一つ愛宕山に来ているわけなんですが、この甲府名山、今年1月に登りたい山や眺めるのが好きな山など候補を募集したんです。その中で25の山が選ばれたわけなんですが、お母さん直美さん、これの選定委員を務めてらっしゃるんですね。
はい、普通の甲府市民として選定委員に選んでいただきました。
どうして25の山だったんですか。
はい、武田信玄公と武田信玄公の24章にあやかり25山を選定させていただきました。
はい、
ちなみに愛宕山は応募の際の推薦理由で家族や恋人と登った山という意見が多かったですね。
それやっぱりこうロマンティックな思いを、うん、そんなに高くないですし楽に登れるっていうのもあるんでしょうね。はい、その他ですね、金峰山、羊蹄山など日本百名山や山梨百名山にも選定されている山がありますが、甲府開府500年と山の日を記念して甲府名山手帳というのが直美さん作成されたんですよね。
はい、25山の一般的な登山ルートを体力度と技術的難易度で評価していまして、各山頂で自分と手帳が写ったものを持っていくと山ごとにスタンプを押してくれて、コンプリートすると都庁達成記念状が市役所からいただけます。
ちなみに直美さんとれいちゃんはこれはスタンプをしてもらったんですか。
はい、手帳をもらってから駆け足で25山登ったので、
駆け足で25山、どういうことで駆け足で登れるもんなんですか、そんなにたくさんの山を。
そうですね、まあ、本当に標高が400メートルぐらいのものから2900近い金峰山まであるんですけれども、うん、私たちはやっぱり手帳の第一号をもらったということで、まあ、とても嬉しかったんですけれども、うん、やっぱり実際に登山口に行ってみたり山頂行ってみたりしてどんな感じなのかなっていうのを市役所さんにちょっとフィードバックもさせてもらいたいなと思ったので、うん、一生懸命登れました。
そうなんですね、この甲府名山手帳今私の手元にもあるんですが、とてもこうカバンとかにも入れやすいサイズですし、うん、中の山は全部カラーの山の写真が載ってます、はい、あとそれぞれの山の標高の高さ載ってますし、歩行時間なども載っていて、あ、難易度 C とか難易度 A とか体力度も書かれているのでビギナーの方にもおすすめしたいんです、
はい、
でこの手帳というのは甲府市役所や観光案内所各公民館などで配られてます、
はい、
で先ほどお母さんの直美さんがおっしゃってましたが、
はい、
8月8日に甲府名山手帳の第1号を甲府市長かられいちゃんは贈呈されたんですよね。
はい、
覚えてますか。25山の中で一番楽しかった山あったら教えてください。
全部楽しかったけど今いる愛宕山にもたくさん遊びに来ていたり、うん、立岡山の大きな岩には元気をもらいました、
ね、どうしてそんなに登っても疲れないのか教えてください。
楽しいから。
やっぱり楽しいってことは何よりもね、やっぱりそれを持続させる力があるんでしょうね、これからもたくさんの山に登ると思いますが、
はい、
れいちゃん今後登ってみたい山はどこですか。
日本百名山、200名山、300名山が終わったらアフリカ最高峰のキリマンジャロに登りたいです、
こんなに小さいって7歳ですもんね現在ね、
はい、
から登山の喜びを、うん、面白さを知ったら、うん、一体これから人生の中でいくつの山を登れるんでしょうね。
全くわからないですね。
なんかいつの間にかお母さんの方がなんかこう体力維持するのに大変になっていくんじゃないですか。
今でも大変です
そうなんですか。でもね、今後お二人で登山を続けて行っていただきたいと思います。今日は小学生登山家の伴野玲ちゃんと玲ちゃんのお母様です、伴野直美さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました甲府名山、甲府名山手帳についてのお問い合わせは甲府市林政課、電話番号はこちらです。 055-298-4837 055-298-4837 までお願いします。今日の甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。なお次回の甲府いろいろは10月の放送になります。来週のこの時間は甲府の暮らし方をお届けします。そちらもどうぞお楽しみに。